聖書をお読みいたします。新約聖書413ページ、ヘブラー人への手紙10章26節から31節。もし私たちが真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。ただ残っているのは審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけです。モーセの律法を破る者は 2,3 人の証言に基づいて情け容赦なく死刑に処せられます。まして神の子は足毛にし、自分が聖なるものとされた契約の地を汚れたものとみなし、その上恵みの霊を侮辱する者はどれほど重い刑罰に値すると思いますか。復讐は私のすること、私が報復すると言い、また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っています。生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです。今お読みいたしました箇所には大変厳しいことが記されています。解釈も非常に難しいところであります。歴史の中におきましては、受洗後の故意に犯した罪は許されない、極端なこのような解釈がなされたこともありました。説教者にとりましては、あまりこういう箇所から説教したくないというか、できれば通り過ごしたいように思ってしまうところでもあります。ですが、今私たちは連続公開説教の恵みに扱っています。一つ一つの御言葉を神の御言葉として聞きたいと願います。特に著者はこの厳しい言葉で何を伝えようとしているのでしょうか。ここまでの言葉をどうして語らねばならなかったのでしょうか。耳をそば立てて御言葉と向き合いましょう。今読んでいます箇所は、主イエス・キリストの一回限りの唯一の生贄の大切さ、そのことの締めくくりの部分であります。10章18節をご覧ください。長い論説の結論がここに記されています。罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための供え物はもはや必要ではありません。主イエスによって罪と不法の許しがある。だからそれ以外の仕方でもう何も罪を贖うための供え物は必要ではない、動物犠牲の終わりということがここで宣言されています。それももはや必要ではありませんと強い言葉で語られています。罪のための生贄は主イエス・キリストの自己犠牲のみであります。この結論が出た後で26節、もし私たちが真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていませんと続いていきます。イエス・キリストの生贄の意義を完全に否定するとしたら、そのような罪はどこかで許されるのでしょうか。イエス・キリストの贖いの意味を学んだにもかかわらず、それを否定する者、そのような罪を許す生贄がどこかにあるのでしょうか。 こういう問いの中で26節は18節を受けて、罪のための生贄はもはや残っていない、主イエスの生贄の意義を否定するもの、そのものの罪をも許す生贄、そういうものは一切ない、こう語ります。またここにおきまして、26節は故意に罪を犯し続けるとあります。この故意という言葉が言語では文頭に来てまして、協調形です。意図的な自らの意思に基づく罪です。それも私たちが真理の知識を受けた後にもとあります。イエス・キリストの真理が何なのか、十字架の贖いが何なのか、そのことを学んだ後にもあえて故意に意図的にそれを否定するような罪であります。このような罪を知らなかったとか、弱かったとか、そういうふうな言葉で弁護することは一切できません。そしてこの26節、故意に犯す罪、この具体的な内容が29節で言葉を尽くして説明されています。まして神の子を足毛にし、自分が聖なるものとされた契約の地を汚れたものとみなし、その上恵みの霊を侮辱する者は、と続きます。主イエス・キリストが神の子である、その真理を学んだにもかかわらず、そのことを知りつつも神の子を足毛にします。足毛にするとは踏みつけるということです。最高度の侮蔑を表す表現です。10章13節ご覧ください。その後は敵どもがご自分の足台になってしまうまで待ち続けておられるのです。再臨の時のことが記されています。キリストの敵たちがキリストの足台となる、キリストに踏みつけられる、そういうことであります。この29節で扱われている神の子を足毛にしとは、終末の時にはキリストによってかえって踏みつけられてしまう、そういうものです。ですので彼らは敵ども、昔信じてたけれども逆らうものという、そういうレベルをさらに超えて敵どもと呼ばれる、そういう範疇に入ってしまう人たちのことです。また次、自分が聖なるものとされた契約の地を汚れたものとみなし、イエス・キリストの十字架の地によって罪許された、新しい契約に入れられた、その真理を学んだにもかかわらず、いやいや、キリストの地は、汚れたものとありますが、直訳すると普通です。普通の地だ。罪を許す権能などない。ただ血を流しただけだ。十字架で血が流れた。それだけだ。学んだにもかかわらず、完全な仕方で、贖いの地を侮蔑し、普通の地とみなします。その上、恵みの霊を侮辱する者、悔い改めることを拒絶します。この侮辱という言葉ですけれども、英語の傲慢さの語源にもなっています。
非常に傲慢なものです。
カルバンは彼らの罪をこのように説明しています。教会を捨てキリストから全く離れている人々、つまり帰教者、捨てる教え者、帰教者の罪と断定しています。遠藤周作の小説を読みますと、帰教者が悩む姿を私たちは知ります。罪に悩む複雑な心の中、そういうものが帰教者の中にある、そういうことを思い巡らします。しかしこのヘブラ人への手紙のここで扱われている人たちは、罪意識に悩むことなくキリストに真っ向から歯向かい続けるものです。それも真理の知識を受けた後にもであります。26節もう一度ご覧ください。もし私たちが真理の霊を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。もしという言葉で始まっています。また私たちはというこういう主語です。もし私たちがこうなったらどうなるんだろうか、そういう言い方です。ヘブラ人への手紙の教会の中から、私たちの中から、ここまでの帰教者が排出されてしまっていたのでしょうか。彼らと向き合うような、そういう牧会的な大問題と向き合っていたのでしょうか。あるいは論理的な可能性として、もし私たちがこんなことになってしまったならば一体どうなるんだろうか、そういう問いとしてここで立てられているのでしょうか。さっきにも申し上げましたが、今学んでいます箇所といいますのは、大祭司キリスト論の締めくくりのところです。それを受けての励まし、勧告の部分であります。ここで急にこれまでの議論から全く離れてしまって、具体的な帰教者の牧会問題を取り扱うということは、流れとして少し不自然かなと思います。それよりはむしろ、今まで学んできたことをもう一度深く心に留め置くための復習をする部分であります。それを著者はもしという仮定法で行っています。あなた方はちゃんとこれまで私の論説についてきてくれた、大祭司イエス・キリストの贖いの恵みをしっかり心に留めてくれた、しかしもしそれを捨てたとしたらどうなると思うのか、こう読者に問いかけています。これは今まで何を学んできたのか、それがどれほどの意義と意味を持っているのか、そのことを著者は読者に結論で改めて問いかけ、考えさせたいのであります。26節と27節、もはや残っていません。ただ残っているのは、審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけです。ここには習字的な言い回しが用いられています。主イエスを否定する者には罪許される新たな犠牲はもはや残っていません。彼らに残っていると待つとありますけれども、待つというよりは予期されるもの
彼らに残っていると想定されるもの、彼らに残っていると予期できるものは何なのか。紛れもないことに恐ろしい裁きのみだというのです。これも強調形です。その裁きの恐ろしさが焼き尽くす激しい火という言葉で表現されています。そしてこの紛れもないほどの恐ろしさでありますけれども、これは聞き者が心に感じている恐ろしさではありません。著者は今までこんなことを私たちは学んできた、キリストの贖いがどれほど素晴らしいかということが分かった、それにもかかわらず真っ向からそれを捨ててしまったらどうなるのかと問いかけて、そんなことしたら本当に怖い、紛れもなく神様に裁かれる、どういうことが起こるのかと問いかけて、自分で思い巡らして怖い、そう語り出しているのです。また聞き者とはこのような恐ろしさを知らないものだと思います。神に裁かれるとしたらどれほど恐ろしいのか、著者は想像して身震いしています。28節29節、モーセの律法を破る者は 2,3 人の証言に基づいて情け容赦なく死刑に処せられます。まして神の子を足下にし、自分が聖なるものとされた契約の地を汚れたものとみなし、その上恵みの霊を侮辱する者はどれほど重い刑罰に値すると思いますか。これも著者の問いかけです。でこの28節と29節は小さいものから大きいものへという当時のよく用いられる論法で書かれています。小さいものといいますのは旧約時代の罪です。この 2,3 人の証言に基づいて情け容赦なく死刑に処せられるもの、偶像礼拝者のことです。これはまだ旧約時代の小さな事柄だと著者は言います。大きな事柄が29節の新約の恵みにおける、その中でのキリストを全く否定する罪です。それも一度真理を理解したにもかかわらずです。そういうことをしたらどれほど重い刑罰が待っているのか考えてみなさい。旧約時代の偶像礼拝であったとしても情け容赦ない死刑だった。新約時代、これだけのことを受けながら完全に否定したらどれほどか、肉体が殺される死以上の裁きが待っている、このことが想像できます。それとこの29節ですけれども、どれほど重い刑罰に値すると思いますかという言葉ですが、ちょっと考えてみなさいということ以上の問いかけがここになされています。著者は読者に次のことを考えさせたいのです。神は愛する御子をお使わしくださった、御子のたっと一によって救ってくださった、そしてそのことを知った者たちが起こされた、にもかかわらず愛する御子を足下にし、救いの恩恵を無視する者に対して神ご自身が彼らにどれほど重い刑罰を今用意しておられるのか。神が用意する刑罰です。それがどれほど重い刑罰なのか、 考えてみなさい。旧約の偶像礼拝の時でも死刑だった。それとは全く違うレベルの罪で、どれほどの刑罰があるのか考えてみなさいです。
そして30節、申命記32章からの引用です。ロマ書にも引用されている言葉であります。報復は私のすること、復讐は私のすること、私が報復すると言い、また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っています。生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです。旧約を引用して神が裁かれる神であるということが強調されています。神は裁きたもう方です。旧約聖書を読むとそのことはすぐわかります。そして結論が、裁きたもう生ける神の手に落ちることは恐ろしい。今日の部分でありますけれども、27節に恐れつつ待つことだけですという言葉がありますが、この恐れという言葉が文頭に出てきまして、恐れる、怖いな、そこから始まってきて、そして31節、ここも文頭に恐れがあって怖いな、本当に怖い、こうやってここは締めくくられていきます。先ほども言いましたけれども、聞き者がそうやって恐れているのではなくて、著者がもし知ったにもかかわらず、今私たちが捨ててしまったらどんなことが起こるんだろうか、そう思い巡らして怖いなと、そう叫んでいる、語っている、そういう部分であります。いろんな説教集読みましたし、仲介者も調べたんですけれども、26から31だけで語りきるというところはあまりありませんでした。前とつなげたり後ろとつなげたり、もうちょっと慰めが入ってくるような、そういう聖書箇所選択がなされている場合が多くありました。しかし今日はこの怖さにとどまりたいと願っていますし、また段落はここである大きな区切りとなっています。次から新しいことが始まっていきます。初めての方や求道中の方は、裁きの恐怖心によって信者を教会に止めようとしている、そういうふうに今日の説教を聞かれるかもしれません。しかし、はっきり語ることができますのは、裁きのない許しだけのメッセージ、これは聖書のメッセージではありません。旧約聖書を見ますと、どれほど裁きがはっきり明確に語られていることでしょうか。著者は恐怖心で心を縛りたいのではありません。著者は何をしたいのか、本当に恐るべきものを恐れる、その大切さです。これはこの後さらに続いていくんですけれども、親が子供に何かを教えるときに本当に大事なこと、本当に恐れなくちゃならないこと、そういうことを真剣に語るのではないでしょうか。それが崩れると全てが崩れてしまいます。何を恐れなければならないのか、そのことを心から語ると、それも自分で思い巡らしながら、もし自分がそうなったらどうなるだろうかと思いながら語ると、こういう言葉になってしまうのであります。また著者が心に描いています読者とはどういう存在なのか、次週学びますけれども、32節ご覧ください。 10章32節、あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してください。戦いがあってもそれに耐えてきた、そういう読者に対して著者は語り込んでいるのであります。苦しみがあっても信仰にとどまってきた者たちに宛てて書かれた手紙であります。読者は迫害者の手に落ちるよりも生ける神の手に落ちる、その恐ろしさを知っています。著者は迫害があったりいろんなことがあったりして、もし信仰を捨てたらどうなると思うか、そう読者に問いかけます。読者は答えます。神の手に落ちることは怖いことです。私たちは決して捨てません。こういう応答が上がってくる。それを期待して今日の箇所が記されているわけであります。で、32節から忍耐が語り出されていきます。36節、神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。そして11章に進んでいきます。旧約聖書の信仰者たちが次から次に紹介されていきます。忍耐して救いに預かった勇者たちです。迫害の多いこの世にあって忍耐して信仰生活を続けるには、恐るべきものだけを恐れる、この筋が入ってないと忍耐が成立しません。その気概が必要です。大祭司主イエスの完全な救いが到来しています。ですから私たちはどのようなことが起こったとしても神のみを恐れ、キリストのみに寄りすがります。祈りましょう。神よ、皆を褒めたたえます。あなたの永遠の選びのご計画により、私たちに真理の知識を委ねてくださいました。ありがとうございます。キリストの贖いにより罪許されるという途方もない大きな恵みに今私たちは生かされています。ありがとうございます。どうか神よ、あなたから与えられたこの恵みがどれほど価値あるものなのか、そのことを覚えさせてください。様々なものが誘惑を仕掛けてきます。私たちの信仰も揺れ動きます。どれほど悩んでもぶれることがあっても、あなたから離れることがありませんように支え守ってください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。